章です。ローマ人への手紙の4章ですが、ここでのメッセージの題は信仰の父アブラハム、信仰の父アブラハムです。一節にこう書いてあります。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。それではっていうふうに書かれてますね。英語ですと therefore ですから、従ってというふうに書いてあるんですね。で、4章は3章からの続きなんですね。3章においては神の義が立法とは別の方法で現れたことが紹介されていました。1章の18節から3章の20節までに神の義が、神の怒りとして現れていたわけですけれども、その怒りをイエス・キリストが代わりに受けてくださったことによって私たちがキリストにやって罪に問われることがなくなったという話であります。そしてパウロは信仰によって義と認められることについての特徴について27節から話していたんですね。3章の27節ですけれども、一つ目は誇りが取り除かれるですね。私たちの誇りはどこにあるでしょうか。それは信仰の原理によって取り除かれました。そしてもう一つは、違法人もこの神と関係を持つことができる、無割礼の者も義と認められるということであります。そして3つ目、31節に書いてありますが、立法を確立するということですね。このように信仰についての特徴を話して、それで4章においてアブラハムを例にとって信仰によって義とみなされるというのはどういうことかについて話しています。信仰による義というのがローマ人への手紙のテーマになっていますけれども、3章の後半部分は義人ですね。義人についてもっと力点が置かれていました。どのように義が義とみなされるのか、イエス・キリストの贖いによって義とみなされるわけですけれども、この4章においてはそれでは信仰とは何なのかですね、信仰によって生きるとは何なのかについてより力点が置かれているわけなんですね。そして肉による私たちの先祖とありますけれども、これはユダヤ人の先祖であるということですね。アブラハムがイスラエル民族の始祖であったわけですけれども、この信仰による義というのは何も新しい考えではなくて、このユダヤ人の始祖であるアブラハムの時から存在していたんだということであります。そしてパウロは私たちのと言っているように、この読者にもユダヤ人の人たちがたくさんいたということを意識して、またパウロ自身も私はユダヤ人として、ユダヤ、ある意味でユダヤ教徒としてって言ってもいいかもしれませんね、私は話しているんだということをここで注目する必要がありますね。このようにアブラハムを例にとっています。で、この2節から、そしてこの9節、8節ですね、ごめんなさい、8節までにおいては信仰、信仰ではなくてですね、義と認められるには行いによるのではない、義と認められるのは行いによるのではないということについて書いています。2節をご覧ください。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。彼が神を信じることによって義と見なされたわけですけれども、彼はいろいろな行いをしました。そのいろいろな行いの中でも素晴らしいのが、バビロンにいた時に神様にそこから出て行きなさい、父の故郷を離れて出て行きなさい、示された土地に彼が行ったこと、またイサクが生まれる時にですね、それを信じたこと、そしてイサクを捧げたことですね、捧げようとしたこととかいろいろありますけれども、もしアブラハムがそのような行いによって義と認められていたのであれば彼は誇ることができたんですね。神様の前に出て誇ることができました。でもそうではなかったんですよね。で、次に、しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた。 神を信じたことによって義とみなされたのだから、あらゆる行いについて誇ることができなかったわけなんです。したがって行いによって義と認められないということをですね、私たちはよく知っておく必要があってですね、なぜならば私たちが良いクリスチャン悪いクリスチャンという時に出てくるものっていうのは何でしょうか。教会に行っているかどうかですね。聖書を毎日読んでいるかどうか、祈っているかどうかですね。私も感じます。あ、今日は祈っていなかった、で神様に怒られてるんじゃないかって感じます。けれどもそのような私たちの行いによって義と認められているのではないということを知ることはとっても大切なんです。では何によって義と認められるか、それは今読んだように神の行いによ行いを信じることによって義と認められます。私たちの行いに目を留めるのではなくて、神の行い、また神の見姿を見つめていくというのが私たちのこの務めであるわけなんですね。ですから、まあ、おのずと聖書を読むし祈るし礼拝にも出席するわけですけれども、その順番が逆になってはいけないわけなんです。ですから誇ることはできません。そして義と認められるのは今度はですね、仮を作ってしまう。もし行いによって義と認められるなら仮を作ってしまう、だから行いではないんだということをですね、パウロは次に言っています。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。もし行いによって義と認められるのなら、その神と私たちの関係は上司とその部下との関係、主人としもべとの関係になるわけですね。雇用関係、労使関係になっていくわけですね。仕事の契約においては賃金を払う義務が主人に課せられているわけなんですけれども、そのような関係を神は望まれていないということをですね、知ることはとっても大切なんですね。なぜなら恵みでなくなるんです。恵みでなくなってしまうんです。神は恵みの関係、愛と恵みの関係を持ちたいと願われているわけなんですね。家族のような親子関係ですね、それを持ちたいと願われているから、報酬ではなく愛と恵みを伝えたい。ですから行いによっては義と認めるようなことはなさらないわけです。そしてそれと対照的に次の発言をパウロがします。何の働きもないものか、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。全く別の方法が提示されています。仕事の中にある関係とは全く別の方法です。不敬虔なものを義と認めてくださるんですね。でこの例えがですね、実はイエス様の夕方5時から働いた、労働者の、例えにつながってるんですね。朝から働いた人と夕方5時から働いた人、同じ1タラントで、しかも夕方5時から働いた人に初めに、賃金を支払ったわけなんですね。その時に主人がこう言ったんですね、文句を言ったんですよね。なんでそんなことをするのか、そしたら、まあ、基本的にこう言ったんですね。私がしようとしていることをね、私のものなんだから私がどうやったって勝手じゃないか、それとも私が気前がいいのか気に食わないのかって言ったんですね。でこれが神なんですね。気前が良い方なんですよ。気前が良い方なんです。でもこういう話を聞くとですね、クリスチャンもクリスチャンじゃない人、クリスチャンじゃない人は当然そうなんですが、クリスチャンもですね、これを牧師がたくさん話したら不真面目なクリスチャンがたくさんできてしまうではないかとかですね、まあ、クリスチャンじゃない人は努力しなくなる、成長しなくなるじゃないかというふうに思うんです。けれども真実は逆なんです。 訳なんです。不敬虔なものを義と認めてくださることを知ったものは、でまず最初に不敬虔でやれってことを知らなければいけないんですけども、自分がね、でも不敬虔なことを義と認めてくださることを知ったものは、そのことによって神と神の愛と恵みを知って、自分から神様に従っていきたいと願うようになっているわけなんですね。しなければいけないからしょうがないというな義務的なものではなくて、パウロが第2コリント人への手紙で書いてますけれども、キリストの愛に駆り立てられてって書いてます。キリストの愛に駆り立てられて全てのことを行っていく。神様が私たちから望んでいる奉仕は愛によってる奉仕、神様を愛しているがゆえにしていく奉仕のみなんですね。それ以外は受け付けてくださらないわけなんです。ですから本物の信仰は行いによって現れます。本物の信仰は行いによって現れます。違う言い方をしたらもっと明快かもしれません。ある人が私はこれを信じてると言ってそのことを行っていなかったら信じてないんですよね。行っていることが本当に信じていることをやってる、本当に信じていることなんですよね。例えば、まあ何でもいいですけど、悪いことやってですね、私はこれを信じてるって、悪いことやったらそっちを信じてるわけですね。やってることを信じてるわけです。けれども神のですね、この恵みを知った時に私たちは、それに対する応答ができるようになっていく。ですから行いによって現れていくわけなんですね。そしてこの行いによらない神との関係は素晴らしいんですけども、その状態を次に、状態が次に書いてあります。幸いになるかなという言葉で表れています。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。パウロが今ユダヤ人としてユダヤ人に語っていることをもう一度思い起こしてください。パウロは信仰による義をユダヤ人の父であるアブラハムを例にとって話しましたが、今度はユダヤ人の王であるダビデを例にとって話しています。ダビデも信仰による義、信仰によって生きていた、信仰によるよって義と認められた人なんですね。それはどのように認められたかというと、彼が、とんでもない罪を犯したのにもかかわらず、その罪を告白したときにあなたの罪は許されているというふうに宣言を受けた。その時の幸いを今このようにダビデが語っているわけですね。まず罪の責めがなくなったことをですね、彼は幸いだって言ってんですね。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。で次が素晴らしいんです。主が罪を認めない、これみなすっていうことですけど、先ほどのですね義とみなされると同じ言葉ですが、主が罪を認めない人は幸いである。ですから神様がその行った罪に対して指を指してですね、あなたはこの罪を行ったでしょうというふうに指を指していることは全くなくなってるんだよと、神様ご自身がですね、私たちの罪の責めを忘却の彼方に送ってしまったわけなんだということを、ここでダビデが喜んでいるわけですね。ですからローマ人への手紙の8章に行くと、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神に選ばれた人を訴えるのは誰ですか。神が人を義と認めてくださるのです。ですね、これを知るのって大事ですよね。大事です。でこのようにですね、パウロは行いによってアブラハムが義と認められたのことではない、認められたのではないということを話しましたが、9節から12節においては割礼を受けたことによって義と認められたのではない、ことについて話します。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるんでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるんでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、 どのようにしてその義がみな信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。また割礼を受けてない時でしょうか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にです。このように割礼ですね、ユダヤ人にとってですね、とっても大切な儀式ですね。ユダヤ人となるための儀式、神との関係を持つための儀式とみなされていたわけですけれども、それでは一番最初に割礼を受けたアブラハムは義とみなされたのはいつだったのかと話しているわけです。創世記のことを思い出してください。この先ほどパウロが引用した神を信じそれが義とみなされたと書かれているのは15章です。そこにはアブラハムがさらわれたロトを救出するためにダマスコまで行き、ロトたちを助けて戻ってきた時にエルサレムの王でありかつ祭司であったメルキゼデクから祝福を受けて、その後にですね、神様がアブラハムにお語りになって、あなたの報いは非常に大きいけれども、アブラハムは私には相続者がいないのですと言った時に、外に出てみなさい、そしてそこには、数えることもできないほどの多くの星があり、その星を見てごらん、そして神様があなたの子孫はこのようになると言われて、それを信じ、アブラハムは義とみなされたんですね。でその後に、かなり経ってから、10年ぐらい経ったんですが、サラの願いによってハガルとの間にイシュマエルが生まれましたけれども、イシュマエルが生まれて13年経ってから自分自身と家族の彼の家族の男子全員に割礼を受けさせたんですね。つまり義と認められたのははるか前、つまり彼がまだ無割礼の時だったんです。言い方を変えますと、彼がまだ異邦人であった時に義と見なされていたんです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。割礼によって義と認められなかったという証拠として、割礼を受ける前に義と認められたということを言ったんですが、じゃあ割礼ってどういう意味があるんだと、なんでじゃあ神様は割礼をこう授けるように言ったのかというと、義と認められたこと、その内実をですね、外側に表すために受けさせたんだって言ってるんですね。あくまでも証印であって目印だったんですね。このように全ての儀式というのは神様と私たちとの霊的な関係を外側に表すための印であったわけなんですね。そして次です。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。割礼を受けている者も受けていない者も義と認められるっていうふうに書いてますけれども、割礼のような儀式によって神との関係を持つことができないと同時に、アブラハムが持っていた信仰の足跡に従って歩むことによって義と認められるということなんですね。つまり儀式ではなく原則によって生きていくということであります。アブラハムのですね、信仰をですね、私たちは信仰の生涯を学ばなければいけません。パウロがはっきりとここで信仰の足跡に従って歩んだ父となるためだって書いてありますよね。ではアブラハムはどのように生きてきたのかですね、それを私たちはじっくりと学ぶ必要があり、どのようにアブラハムが義と認められ、そしてイサクを捧げるにまで至ったのかということをですね、学んでいかなければいけないんだ。ですから私たちは洗礼とか聖餐式とかそのようなものによってクリスチャンじゃないんだということをですね、はっきりと知る必要があるわけなんですね。ですからとってもですね、私たちはいつも信仰によって生きるということが試されるわけなんです。自分が信仰に立っているかどうか試してみなさいとパウロが、 第一コリントか第二コリント人への手紙で言っていますけれども、試さないとですね、私たちは言って試してないと必ずその洗礼を受けていたからとかですね、教会に行ってるからとかですね、生産を受けているからとか、そのようなものに頼っているわけなんですね。そうではないんだということをここでパウロは言っているわけですね。このように割礼を受けることではない、また行いによるのではない。では次に、立法によって義と認められるのではないということが書かれています。13節から15節までですが、というのは世界の相続人となる約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰の義によったからです。これ当たり前なんですね。先ほどの議論と同じ議論なんですけれども、アブラハムが義と認められたその約500年ぐらい後にモーセに立法が与えられたわけなんです。イスラエルの民族に立法が与えられたわけですから、当然のことながら立法によるのではなかったということをですね、ここで話されているわけですね。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。法律がなかったら犯罪というのはなくなりますよね。その犯罪、その何ですか、やっている行いはありますけれども犯罪ではなくなりますよね。で、同じように立法があるから怒りが招かれ、そして違反があるんだということをパウロが言っているんですけれども、それ立法を守ることができないから違反が起こるわけであって、それで約束も虚しくなってしまうんだよ、無効になってしまうんだよっていうことをここでパウロは言っているわけですね。このようにですね、行いによるのではない、割礼によるのでもない、立法によるのでもないと言いました。それでは何によって義と認められたか。信仰によって義と認められた、神を信じたことによって義と認められたということですけれども、この神を信じるとは何なのかということをですね、私たちは学ばなければいけません。私たちが例えばイエスも信じてますか、もちろん信じてますよっていうふうに答えますけれども、信じるって何なのかということをですね、私たちは次から見ていく必要があります。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。パウロは何回も何回もアブラハムは全ての人の父であるということを繰り返しています。アブラハムは肉による子孫であるユダヤ人だけの父ではなくて、信仰によって義とみなされた異邦人の父でもあるわけなんです。ここに神の恵みがあるんですね。このことを私たちは忘れてしまいがちなんです。なぜかというと、ユダヤ人が周りにいないからなんですね。本来ならば私たちはこの神様の祝福、アブラハムに与えられた約束を受け継ぐことはできません。できないんです。で、その例えというのが、例えでないですね、福音書の中に実際に起こったことが書かれていますけれども、カナン人の女が、娘が悪霊に取り憑かれているから助けてほしいと言った時に、イエス様は、失われた私たちの羊ですねのために私は使わされているんですというふうに言われてですね、そして、このパンを取り上げて、犬に あげるのは良くないことですとイエス様が言われたときに、カナン人の女はパンくずも食べるじゃないですかと言ってですね、その信仰によって、この、娘が癒されたわけなんですね。犬なんですよ。ね、そのイエス様はそれをですね、こうすごく、蔑んだような言い方で言われたのではないんですね。子犬っていう感じでペットのように言ったんですけれども、でも私たちは受けるに値しないのにもかかわらず、ここ見てください、恵みによったんだって書いてあるんです。神様はもう人間だったら絶対にこの人を祝福しないって思うような 私たちを祝福してるんですね。先ほど私賛美を歌った時にですね、イスラエルの賛美の中に主が住まわれるというふうなところを読んだ時にですね、イスラエルがどれほど不信仰であったかということを思い出すとですね、この神様おかしいというふうに考えるほど気前が良いというか、もう神様の本質がですね、憐れみであり恵みなんですね。私たちはもう絶対にこんなことをするわけがないというような人たちに対し接してくださって、その憐れみがですね、このアブラハムの子孫に受け継がれた人以外にも信仰に倣って従う人たちに与えてくださるという原則を与えてくださるという恵みをがあるわけなんですね。でそのことがですね、この保証されるためなのですって書いてますね。アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのですというところに現れていますですね。保証なんです。私たちの関係保証なんです。神様との関係があるときに悪くなって、あるときに良くなるというような不確かなものではないんですね。どのような状態であっても、どのようなことを行っても変わらずに私たちを義とみなしてくださる。それゆえに神との関係が安定している。神との絶えざる交わりをすることができるということです。ですから神を信じるっていうのは神の恵みを知っているっていうことであります。そして次にですね、神を信じるということは神の力を知っているっていうことです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。神は死んでいるものを生かすことがおできになり、何もないものからないところから有形のものをお作りになることができる方であるということですね。この全能の神をアブラハムが信じていて、私たちもその全能の神を信じているときに神を信じているというふうに言うことができるわけなんですね。アブラハムがどのようにですね、その全能の神を信じたかというと、ここでパウロが言っているように、死者を生かしを信じたんです。イサクによって約束が実現されるということを神様はアブラハムにおっしゃったわけですね。でイサクを捧げなさいと神様は言われたわけです。矛盾する言葉ですね。に私たちから矛盾することです。でもアブラハムはこの矛盾するような2つの言葉をどっちも信じて、そしてこのイサクが死者の中からよみがえるというふうに信じたんです。それヘブル人への手紙の11章に書いてあります。それを信じていたわけ でそのようなことができると信じていたわけですね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこの世になると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。で望み得ない時に望みを抱いて信じていた。それ全能の力を信じているというのは、死者の中から人を生き返らせることができる。つまり望み得ない時に望んだというところに現れているわけなんですね。ですから私たちが信仰を持っていると言っている時にですね、人間ができることのみを信じていることではないんですね。私たちはどのようにして物事を働かしていくのか、どのようにして行動しているのかと言いますと、まず計画を立てて、そしてこれにはできること、これはできないことというふうに分別を設けてですね、生きているんですけれども、私たちはその分別を神様に適用させている時は神を信じていることにはならないわけなんです。逆なんですね。信じられないから信じてるんですよね。イエス様が人にはできないことですが神にはできるのです、どんなことにも神はできるのですというこの言葉があって、その言葉を信じてるんです。ですから弟子たちも主の復活を信じたし、私たちも、この日々の生活の中で望み得ないことを望むときに信仰によって生きるんだということであります。でこのようにですね、神に対する信仰、神の恵みを知り神の力を知る信仰でありますけれども、ではどのようにしてですね、アブラハムがそのを信じるに至ったのかということが次に書いてます。プロセスです。過程について書いてあります。4つの過程があります。1つ目、19節です。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。 思い出してください。これはですね、アブラハムが99歳の時に主の使いがアブラハムのところに訪れたことですね。3人の人が旅人としてアブラハムのところに来てきました。そしてアブラハムが彼らをもてなして、そしてさらに料理を作らせている時の話でありますですね。その時に、主の使いがこう言ったんですね。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラも90を超えていたわけですね。どちらも子供を産むような能力がなくなっていたわけなんですけれども、アブラハムはそのことには目を留めなかった。そしてその神様が言われたことに目を注いでいたわけです。これが信じることの第一歩。信じるということはですね、問題にとどまらないということです。問題がありますね、それにとどまらないということですね。問題があることは認めます、あります、ないということではないんですけれども、それに頭をですね必要以上にこう使っていかないということですね。使っていかないということです。そして第2歩目、次の一歩はですね、神の約束を疑わないことです。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせずとあります。聖書には神様の素晴らしい約束に満ちていて、その約束を信じることが信仰なんですけれども、私たちは不信仰になってですね、疑うことがしばしばあるわけですね。例えば神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとありますけれども、全てではなくて一部のことを働かせて益としてくださるというのを私たちは信じてしまいますですね。一部のことは信じてるんだけども、全てを信じることはできない。しかしですね、それでは信じていることではないんだということですね。ヨシュアに語られた主の言葉を思い出してください。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えているですね。足の裏で踏んでいかなければいけないんだということであります。疑ってはいけないんだということなんですね。そして次に、約束を疑わないだけではなくてですね、その約束に踏みとどまって神を賛美しなければいけないと言ってるんです。それが次に書いてあります。反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期しですね。状況はマイナス面ばっかりなのに、アブラハムはますます確信を強めて、なんと神を賛美したんですね。でこの世界が、本当に信仰の第3歩目になってるわけですけども、これがすごいことですね。なぜかというとですね、例えば私たちが今からタイムマシンに乗ってですね、ベールシェバに行ったとしますね。そしてこの、約4000年前に戻ってですね行くんですけれども、その時にですねアブラハムがテントの中にいてですね、そして、アブラハムがですねこうハレルヤーってですね神様を賛美しててですね、何が起こったのですかって言ったらですね、子供が生まれるんです。ああ素晴らしいですね、あなた何歳ですかって言ったら100歳ですって、で奥さんが90歳ですって言ってですね、で子供どうなんですかって言ったらですね、生まれたんですかって言ったら、そうじゃないって言ってですね、まだ生まれてもいないとですね、あこの人おかしくなったって言ってですね、そそくさんと言って、そういう世界なわけですね。でもこれがですね信仰なんだって言ってるんですよ。信仰なんだって言ってるんです。でもこれってすごいなと思うんですね。なぜかちょっと私たちはですね永遠の神を信じてるんです。時間は関係ないんですね。時間を超えて永遠の中に入っていくということなんですね。でこれを知るってとっても大切なんです。例えば先ほどイエス様の再臨について、歌いまた祈りましたけれども、神様にとってですね、この万物が崩れ去って新しい天と地が作られているんですね。もうすでに神様にとって私たちの体は栄光の姿に変えられているんですね。でこの神様の永遠の次元に立って私たちも、まあ、ある意味で生きていかなければいけない。でその時にある人はあの人はおかしいというふうに思うわけで、私たちもでも神様私たちはそこにまで立ってですね賛美していかなければいけない。もうこれから起こるんだということではなくてですね、起こったということですね。 である時に僕は恵まれたんですけれども、ヘブル語を学んだ時にですね恵まれたんですね。ある人から話を聞いて、実際に自分もヘブル語を学んで分かったんですけども、ヘブル語にはですね未来形というのがないんです。ですからこれは本当の話しか分からないんですが、こういう話を聞きました。ユダヤ人の人がですねある人と待ち合わせをします。そうするとですね、10分経っても20分待っても待ってるんです。なんでかっていうとですね、彼来るからって言うんですね。で英語にすると簡単なんです。 He comes ってなってるんです。 He will come じゃないんです。これから来るんじゃなくて He comes なんですね。でこのようなですね時間空間になってるんですね。ですから予言というのはそのように書かれてるんです。もう関係ないんですね。未来と現在が関係なく神様がそのまま語っておられるわけなんです。ですからここで信仰がますます強くなって神に栄光を期したんですよ。そして最後にこれ4つ目のステップですが、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。成就する力があるんだということなんですね。でこれ私たちが、この神様を小さくしてはいけないということのですね、これ戒めなんですけれども、なぜかというと、イザヤはこう予言しています。見よ、国々は手桶のしずく、ひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げられるですね。日本刀はなんと細かい塵の一つにしか過ぎないわけですね、神様にとっては。そしてこう言われてるんですね。イザヤはこう言いました。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって言ってるんですね。その前にですね、雨が天から地に降ってくるように私の言葉は虚しく返ってこないって言ってるんです。それほど確かなんだよって言ってるんですね。このように約束を成就する力があることを固く信じたということです。そして次の説があるんです。次見てください。だからこそ彼がそれが彼の義とみなされたって言うんですね。 Therefore、 だから接続詞が大事なんですね。この今の信仰のプロセスがあって義とみなされているわけなんです。信仰によって義とみなされるということが、私イエス様を信じてますよではないことが分かりましたよね。これほど躍動的なことであって、生き生きとしたものであってですね、パウロが、罪に定められるといった論議である善を行うために悪をしようではないかというものとは程遠いわけですね。立法によっては決して実現しなかった神様との生き生きとした交わり、これが信仰であって、それによってその中に入っていくことが義と認められることなんですね。そしてパウロは結論を述べます。アブラハムがイサクによって神に抱いた望みは、実は後に来るキリストの復活を信じることを示しています。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。このように主イエスを死者の中からよみがえらせた方であることを信じる信仰が義とみなされるわけなんですね。ですから私たちが復活を信じるというのはどういうことかということにも示唆が与えられます。復活を信じるというのはただ過去の出来事を信じる、これはもちろんその通りなんですけれども、信じるということだけではなく、パウロが言っているように復活の姿にあやかることなんですね。まず私たちがキリストと共に十字架につけられて死んでいて、復活したキリストが私たちと共に私たちに生きておられて、そのキリストを信じる信仰によって生きているんだということです。で具体的にアブラハムを見ればわかるわけなんですね。神の力を信じていなければいけません。神の約束を信じていなければいけません。問題に目を止めないで生きていかなければいけません。このようなものが全て合わさって復活を信じているということなんですね。そしてその復活を信じる時に私たちが義と認められるということです。そして何よりもですね、アブラハムの生涯から学ばなければいけないことは神の恵みを信じるということです。アブラハムが イサクを捧げることができたのはアブラハムが努力家であってですね、献身していて、そして本当に真面目でですね、彼を本当に神様に従ったというですね、そういうことのように私たちは受け取ってしまいますが、大きな間違いなんです。これもうそういうふうに思ったらですね、それは間違った解釈だと思ってください。そうではないんです。アブラハムの生涯の最初から学ばなければいけません。失敗だらけでした。不完全でした。しかし神様があまりにも恵み深い方だったんです。何も悪いことを咎めたりなさいませんでした。もちろん自分の刈り取ったもの、自分の蒔いたのは刈り取ってます。イシュマエルを通してですから、いろいろ刈り取って、でも何も咎めたりなさいませんでした。良いことしか与えませんでした。ですからアブラハムはだんだんと信頼に値する方だなって分かってたんです。この神が父であること、恵み深い父であることを学んでったから、この分かってったから、自然の応答として神様に言われた時にあれほどの信仰が与えられたんですね。従うことができたわけなんです。結果なんです。自然の応答としてやっていくことができるんですね。ですから行いじゃないんですよ。そして割礼とか儀式でもないし、ましてや立法でもないわけなんですね。この神様の恵みによって、信仰によってきっと認められるんだということを私たちは知らなければいけないんです。アブラハムが私たちの信仰の父であるという題で話させていただきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちはこの世界に生きていますと、そして私たちの肉のゆえに行いによってあなたに喜ばれるっていうふうに思います。私たちの肉はそう考えます。そしてまた儀式、また、他のものによっても考えていきますけれども、今のこのアブラハムの生涯を通して、神様、あなたを信じること、あなたを愛していくこと、あなたに期待をかけていくことというのはどういうことかということを知ることができました。お父様、ありがとうございます。神様、あなたがこれほどまでに気前が良い方であること、これほどまでに愛してくださっていることを知ることができました。神様、そしてあなたが全能の神であり、望みえない時に望みをかけるべきお方であることも知ることができました。天のお父様、本当にこのようなあなたとの交わりの中に入れさせてくださったことを感謝します。私たちができることは、このアブラハムのようにただ信じ、感謝し、賛美することです。神様、そしてその後に行いが伴います。神様、このことを教えてくださり感謝します。主よ、今聞いただけではなくて、実際の今私たちの中にある問題に、このアブラハムの信仰の後に従うことができますように助けてください。神様、問題があります。しかし問題に目を留めるのではなく、あなたの約束にしがみついて、そして神様側からの立場に立って、あなたを賛美し礼拝していくことができますようにお導きください。感謝してイエス様の尊い御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。